じゃあ今から慈悲の瞑想をします。はい、今日お話ししましたけれども、慈悲の意識っていうのは我々の thinking mind、ね、右と左で言えば左脳、ね、左脳の意識とは全く反対のところ、あるいは逆のところにあります、ね、だから、もしね我々が、何の反省もなしに、慈悲の瞑想だけをやろうとしたら当然うまくいかないのは当たり前ですね。でなぜかといえばその左脳的な意識ね、 thinking mind の延長上でどんなに、全ての人の幸せを願ったところで、ね、全ての人の苦しみからの解放を願ったところで、どうもうんともすんともピンとこない。なぜかといったらそこにはないからですね。だから、慈悲の瞑想のポイントはその thinking mind を、超えたところが落ちたところにしか存在しない。それがもう、急所です。ですか？そして、そのためには、我々は、今までの人間関係ではどうにもうまくいかないんだっていうね、そのね自覚がまず必要ですね。でその自覚がないんだったらばわざわざその、慈悲をね、やる必要もないわけで、今まで通りの人間関係をやればいいわけで、だけども今まで通りの人間関係だとどうにもつらい。じゃどこがどうつらいの、じゃどうすればいいのっていうね、そういう問題意識から我々は入っていきます。で今までの人間関係っていうのはどういうものかって言ったらばもう3つのチョイスしかなかったですね。いつも言いますようにそれは好きか嫌いか無関心か、全ての人をどうせ好きか嫌いか無関心か、この3つのカテゴリーにしか、でしかね関係を持つことはできなくて、でその中でも、まあ、好きっていう ね思いは3つの中では当然良さそうでね、ポジティブなように見えるけれども、もう我々が全員知っているように好きっていう一見ポジティブに見える感情でもネガティブな思いからは解放されない、ね、いろんな、人を好きになった時にいわゆるの人を好きになった時に、疑いだとか嫉妬だとか不安だとか恐怖だとか、ね、怒りだとか、時によってはね、そういうネガティブな感情が不思議なことにつきまとう。本当にこれは不思議なもんだ、ね、だから当然たちまち苦しみを生んでしまうし、で嫌いって感情は当然もう立ちどころにね、自分もつらいし、で自分が誰かを嫌ったらならばその嫌われた誰かも当然、嫌われてるっていうことを感じ取ってそれも辛くなる。で無関心っていうのも、これも非常に辛いですね。誰かに、構ってもらえない、どんなに辛くても誰かが一声、ね、声をかけてもらうだけでもう救われた思いになるのに誰にも声をかけられなくて無関心状態に置かれる。これも本当に地獄ですね。だから、我々が好き、嫌い、無関心、この3つのチョイスしかなくて、でこの3つのチョイスを持つ限りはどうにもならなくて、ね、っていう自覚があったところでいよいよそうではない人間関係をこれから作っていこう。でそのコアの部分ですね、核心のところに来るのが、慈悲です。ですか？で、そう理解してください。ね、で、その慈悲っていうのは、絶対に、 そういう thinking mind の世界にはなくて、それが落ちた世界にしかない。ってことはそういう世界に入っていくですか。そこが本当にポイントです。だから決して、そういう thinking mind でなんとか人の幸せを願うぞと一生懸命なんかお唱えしても全然効果も何もあったもんじゃないですね。そこを理解してください。はい、じゃあですから、慈悲の瞑想というのは今言った3つのカテゴリープラスもう一つとてつもなく大事なカテゴリーがあって、それが自分です、私です、ね、だから自分プラス3つのカテゴリーで4つのカテゴリーになります。ですか。はい、でそしてこの自分というのがとんでもなく癖物でとんでもなく重要なもので、ね、で我々は、いつもこの私に対して自分に対して非常に冷たい態度を取ってきた、非常に残酷な態度を取ってきた。何かうまく物事が進まないときに、ね、物事がうまくいかないときに誰にも八つ当たりできなくて、もう自分にしか八つ当たりしない、ね、そういう状況になってます。だからまずはこの状況を最も根本的なところから変えるためには、まず私、ね、この自分に対して慈悲を送る、自分に対して、幸せであることを願う。で実はね、この、慈悲の瞑想の中でいろんなことを、念じていきますけども、実はねこの最初の私が幸せでありますようにっていうのが実は一番大事だということを最近つくづく思います。この私が幸せでありますようにっていうところで一気に物事を根本的に変えていきましょう。ですか。はい、じゃあゆったりと、座ってください。そしてね、自分は今まで、ね、自分に対してどれほど冷たかったか、ね、残酷だったか、ね、それをよく噛みしめた上で、今度は自分に対して、ね、温かい気持ちで、自分をそういう気持ちで包んでください。でこう念じながら、はい、私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。はい、しばらく念じてください。 私が幸せでありますようにっていうのはなぜそんなに大事なのか。それはね、今日お話したように、皆さんがそういう自我の意識ですね、俺は俺なんだ、俺は何十年間生きてきた、ね、こういう人間なんだという意識を持っている限りは自分の幸せを願うことはできません。その場所からは願えないです。で、皆さんがその場所を出て自分の外に立って、自分の外に立ってその場所から自分を振り返って、ね、自分を包み込むような、ね、そういうふうな形でしか私が幸せでありますようにとは念じられないですね。だから私が幸せでありますようにという最初の、ね、慈悲の瞑想のが一番大事なのは、もうその最初から自分の外に立たざるを得ない、ね、ですね。はい、じゃあそう立った時に皆さんはこれから自分ではなくて他人との関係を結んでいきます。その場所からですね、慈悲の場所から全く新しい関係ですね。今までの好き嫌い無関心の関係ではない。はい、じゃあその新しい関係なんだけども、まあ一番優しいグループから、皆さんが今まで好きだった、好意を持っていた、尊敬していた、ね、そういう人たちに、慈悲を送るのは非常に簡単ですから、そこから始めます。はい、じゃあ自分が尊敬している人、自分が好意を持っている人を一人選んでください。自分の先生、両親、パートナー、子供、親しい友人、どなたでもいいです。はい、じゃあその人を自分の 1.5 メートルか2メートルぐらい前に置いて、ありありと思い浮かべてください。その人がまるでそこに存在するかのように、触れば触れるかのようにですね。はい、でその人が今笑ってます、微笑んでます。で皆さんその微笑みを見るのが大好きで嬉しくて、ね、でその人がいつまでも幸せであってほしいと願って、こう念じてください。この人が幸せでありますように。で今度はその人が非常に辛そうな苦しそうな顔をしていて、皆さんはその痛みや寂しさや辛さや不安を、ね、自分のものとして感じて、たまんない思いをして、なんとかその人がそこから解放されてほしいと念じて、こう念じてください。この人が苦しみから解放されますように。 はい、皆さんが少なくとも自分が好意を持っている人に慈悲を送ることができて、だけどその慈悲そのものに今度はフォーカス当ててくださいですね。皆さんが皆さんの中で非常に強い慈悲に触れている、でその非常に強い慈悲に触れた時に、振り返って、ね、他人を眺めた時にもうそこには、自分の友達とそれから友達以外、ね、赤の他人を分ける、壁はもう存在してないですね。普通の思いの好きだったらば好きな人と嫌いな人とそれははっきり分かれるんだけど、本当の慈悲には、慈悲を送る人と送らない人との、ね、区別はもうなくて、皆さんは全ての人にすでに慈悲を送っています。皆さんは全ての人を幸せであってほしいと願っています。慈悲というものはそういう性格のものです。はい、じゃあそれをもっと、訓練していきましょう。今日ね、池袋に来る途中、電車に乗ってきたと思いますけども、その電車の中にいた、ね、誰か一人ぐらい覚えていると思います。あるいは歩いてきた人は歩いてくる途中で出会った誰か、ね、もちろん赤の他人でもう二度と会うこともないような、ね、そういう人たち、名前も当然知らない、そういう人を一人選んでください。で先ほどと同じように、自分の 1.5 メートルぐらい先に置いて、この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますようにと念じてください。はい、皆さんの慈悲は非常に強くて、あるいは、ね、本当のリアルな本当に強い慈悲に今皆さんは触れていて、でその時に何も人工的なことを思わなくても全ての人を自分の友達として感じる、でその友達が幸せであってほしい、 苦しみから解放されてほしいと素直に思える、そういう場所ですね。で、その場所に立たない限りそういうことは素直に自然には思えません。で、その場所に立たないところで、ね、いくら人工的な風な、ね、いろいろこうだからこう、こう考えて、ね、全ての人を幸せで思わなきゃいけないんだというふうに、推論することでも考えることでもなくて、ただ全ての人が友達と感じる、自然に感じられる、そういう場所に立ってください。そういう場所を見つけてください。ですか、はい。じゃあその場所に立っている限り、今の皆さんの心の中には一切のネガティブな、感情が起こってきません。それは存在できないです。それはちょうど真昼の太陽の下で、暗闇が存在できないかのように、それはもう、慈悲というものが火だとしたらね、火というものは全てを燃やし尽くしていくですか、はい。ただ、ね、今の皆さんにはネガティブな、ね、思いはないかもしれないけども、まあ、ずっと長いこと生きてきてネガティブな思いを抱えているわけですね。この、自分という袋の中にですか、はい。この自分という袋、ね、の中にはたっぷりと過去の思い出が残っている。もちろんそれを一気に捨てるという方法もありますけども、残っているということは否定しようがなくて、か、はい。じゃあそのたっぷりと残っているものをこれからきれいにしていきます。はい。じゃあある一人の人を思ってください。じゃあその人のことを思った途端に無性に腹が立ってくる、無性に嫌な思い出がよみがえってくる、あの屈辱的な言葉がよみがえってくるね。それによって、ネガティブな思いがふつふつと湧いてきてしまう、ね、そういう人をわざと選んでください。ですか？ずっと心に気になっていた人、ずっと心のトゲになっていた人ね、そういう人を選んで、はい、じゃあ自分の同じようにね、1.5 メートルぐらい先に置いて、起きづらいかもしれないけども心配しないでください。今は皆さんの心の中に非常に強い慈悲がふつふつと燃えているから、この、ね、燃えている慈悲という火の中にそういうネガティブな感情は燃やしてしまいましょう。ですか、ちょうど、ね、あの密教の人たちがごまを炊くように、ね、燃え盛る火の中に自分のネガティブな記憶、ね、ネガティブな感情を入れて燃やします。はい。じゃあそういう人を、自分の目の前に置いて、さっきと同じように念じしてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 はい、今まで自分が好意を持っている人、赤の他人、そして自分が問題ある人、その4つのカテゴリーに慈悲を送ってきました。で、今振り返ってみると、もう4つのカテゴリーの間に一切の壁はないですね。存在できないです。つまりその壁っていうのは、我々が Thinking Mind として生きてきた時にのみ存在していて、だから入り口としてはその壁に従って慈悲を送りますけども、慈悲を送った後で振り返ってみると、もうそこには壁はなくなっているはずです。ですか？なぜなら全ての人にもう皆さんは慈悲を持っているから、好き嫌い無関心ということはもう存在できないから、そして自分と他人との区別ももうないからですね。だから皆さんが慈悲の世界に入った時に、そこにあるのはただ生きとし生けるものだけです。それ以外は存在できないです。はい、じゃあその慈悲の世界に入って、そこにただ存在している生きとし生けるもの、それは自分も他人も好きな人も嫌いな人も無関心な人も全て含んで、そしてそういうことが全てなくなった、そういう壁が全てなくなった、そういう人たちですね。はい、じゃあそういう人たちに、最後に慈悲を送りましょう。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。じゃあ今皆さんは慈悲の世界の中にいます。ここでは私と他人、他人の中でも好きな人嫌いな人無関心な人の一切区別がない、そういう世界ですね。で、そういう世界っていうのは今 Thinking Mind が離れた世界、 Thinking Mind が落ちた世界、そして Thinking Mind っていうのはいつも過去と未来に行ってばかりいて、絶対に現在にはいてくれなかった世界だから、現在にいない以上何かに気づくってことはできなかった世界ですね。で、何かに気づくっていうのは、Thinking Mind ではない、 それが落ちたところで今ここでのみ気づける。でその気づく対象、ね、いろいろありますけども、それはそういう、ね、いろいろある中で何か一つだけを選んで、他のものは一切無視する、そういうことではなくて、もう皆さんが慈悲の中にいたときに Thinking Mind が落ちているから全てに気づいている。ただ全てに気づいているといってもちょっとそれだと漠然とするんでね、一つ具体的な何かを選んでみましょう、ね、この場合は、呼吸という一番、ね、シンプルなものですね。だからそれも呼吸と、ね、呼吸以外と分けて、呼吸だけに、うん、頑張って集中するっていうことではなくて、呼吸はあくまでもきっかけです、ね、そしてその呼吸っていう、マインドフルネスの対象、これが、今日最初のところで言った補助線に、ね、当たります。この補助線さえうまく引ければ皆さんは全ての仏教の伝統とつながることができます。ですか、もうここでマインドフルネスの意味がはるかに深くなっています。禅の意味でもテラバダの意味でももうなくて、そこからはるかに深いところで、今マインドフルネスというものを捉えています。そう捉えたときに皆さんは仏教の伝統のすべてを理解することができます。ですか、はい、じゃあ、慈悲の、ね、瞑想をやった人もそのまま時間がある限り、呼吸を見てください、ね、はい、自分の上唇の上あたりに軽く意識の、ね、中心を置いて、そこでただ息がしていること、息を吐いていること、吸っていることにただ気づいてください。